皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、1月17日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は破綻する国民国家の次を担う社会インフラという話です。国民国家の破綻というのはですね、先進国ではまあこれから起きることというふうに思われているかもしれませんけども、いわゆる失敗国家というの名前でですね、スーダンとかアフガニスタンとかシリアとか、リビアとか、そういうところではもうすでに国民国家の崩壊が起きたわけであります。で、これから続々と起きようとしているところもありましてですね、で、さらにそこで最終的な相場の暴落ということになりますと、それは新興国、それから先進国まで国民国家の破綻というのは、極めて現実的なものとして出てくるわけであります。さらにその、まあ、本当潰れちゃったと言わなくてもですね、例えばイギリスが EU 離脱をする。で、それに伴って今度イギリスの中でまた割れようという話もある。カタルーニャの独立の話もある。国民国家が、まあ、自ら解体の、自らの意思で、分割解体というなっていくということもあるわけでありますね。ですから、そういう意味で言いますと、国民国家の解体というのはですね、現在進行形のことであり、まだしばらく続くことであり、そしてその、まあ、歴史的にも、まあ、そういう流れの時代にあるんだということは認識すべきだと思うんですね。で、ですから、そういうものが、こう、どんどんどんどん広がっていったときに、まあ、どのように社会を担うのかっていうのは、これはもう国民国家が生まれた近代の、革命、それの次をもう行くという話でありますから、やはり大きく構えていかないと、それはダメなことだと思います。やっぱり、この国民という言葉そのものがですね、非常に抽象的な、考え方でありますから、まあそれはまあそのある種の熱狂とその時の権力の関係でできた言葉でありまして、そもそも何をもって国民をなすのかというところが今非常に大きな問題になっているわけでありますね。で、中東なんかの様子を見ておりますと、まあいろんな意味でその現世的な人たちと、まあそれに対抗する人たちがこう出てきているわけでありますから、同じ宗教の中にもですね、非常に多くの人たちがいて、宗教の位置づけもそれは違うわけでありますね。だから世俗国家、宗教国家と仮に言ったときにですね、その中にもいろんな人たちがいるわけでありますから、この分裂というのはですね、なんていうかこの地域ごとの縦の区割りというよりも、自分たちの価値観によって、一緒に住む人たちが変わってくるという、縦よりも横のつながりという形でこれから動いてくることはもう間違いないところだと思いますね。今の北朝鮮のようにですね、一定の地域に住む人たちを、全部上に依存させて管理するというのは、やはりそれはなかなか継続が難しいことで、まあ、北朝鮮もとりあえず、平和に問題を解決するということで合意したようになりますから、この後は、まあ、次の北朝鮮をどうするかということを、まあ、日本を除く5カ国ですね、が話し合って決めるというのが今の流れということなんだと思うんですね。まあ、そういう意味で言うと、日本にとってもこれは非常にその重要なことで、早くその日本もですね、自らこう世界の流れの中に復帰していかないと、まあ日本入れると日本とイスラエルですよね、日本とイスラエル入れるとろくなことがないからっていうんで、こうまあ外されてるような状況ですからね。まあある意味ではそのこれからの時代というのは皆さんそれぞれどうぞということでありますから、価値観が合わなければまあ勝手にどうぞという、そういう世の中ですよね。で、悪さしないように囲んで待ってればいいということで、まあ、イスラエルなんかも今国連で極めて厳しい扱いを受けてますよね。まあ、ああいう風になっていくわけでありますから、まあ、日本も、まあ、そういうことを考えて行動していかないと、まあ、なかなか大変なことになると思いますよ。まあ、いずれにしろですね、国民国家が崩壊して、盾が横になっていくと言ったら、それにふさわしい、その、社会インフラを作んなきゃいけないわけでありますね。で、もちろんそれはいろんなものがあるわけでありまして、地産地消、あるいはその民生自治という考え方の上に乗ったインフラは大体そういうものですよね。地域でエネルギーを作って、で消費する。だから食べるものでも何でも、地域を主体に考えるというものがそうでありますし、 まあ、地方政府の運営というものについて、まあ、ネットなんかも駆使しながら地域住民の声を吸い上げていく。例えば今アメリカのカリフォルニア州なんかはですね、州とか郡とか市単位でですね、まあ、いろんな法律、規制を決めてよくやってますよね。やっぱりこのアメリカなんかの場合は、中央の政治がもう完全に機能不全を起こしていて、大統領議会が対立するだけじゃなくて、それがもう幾重にもバレてるわけですね。だから重要なことがほとんど決められない状況になっています。ですからもうこのまま行ったらですね、何も決まらないまま、何もできないまま、地域は衰してしまう。だったら自分たちで、試行錯誤をしながらもですね、新しいその何かを決めていこうという、そういうたくましい動きが今非常に強いと思いますね。だから、まあ、こういう状況の中で何もしないところと、じゃあ自分たちでやっていこうと思っているところの差はすごく大きくて、まあ、今、アメリカは共和党の大統領ですから、民主党の地盤のところ、西海岸、東海岸は特に今自分たちで何か決めないと、まあ言ってみればろくなことが起きないわけでありますね。そういう意味での地域の自立性というのは非常にこう強いと思いますね。で、日本なんかも、まあ一時そういうなんかね、減税党みたいなのが名古屋に出てきたり、非常にこの勢いの良い時期があったんですが、やっぱりなんだかんだ言いながらですね、今のこの地域もですね、まあ、中央依存のみたいなところが特に金の話で強いわけですね。だから本当の意味で経済基盤から自立してやっていけるっていうところがどこまであるのか、それは非常になんか大変なことで、ですからやっぱり相当意識を持って地域の再開発を担わないと、それは難しいと思いますね。で、やっぱりその新しい国民国家解体の時代の新しい社会インフラの、まあ、中核に出てくるのが例のブロックチェーン技術なんだろうと思います。で、まあこの技術そのものは昔からこうありましてですね、で、研究もしてるわけでありますが、皆さんいろんな研究をしてるわけと思いますけども、ビットコインの基幹技術としてこれが、まあ、一気にこの世界に広がって、で、今のところの技術そのものは破綻してないんですよね。これだけ巨大なシステムを運営して、それで破綻していってないっていうのは、これはすごいことで、ですからビットコインの中の技術って言えば、まあ、ハッシュみたいなこうデータベースの技術、それから暗号、それから P2P 通信、だから要素技術見てみると、大体今までこうやったものですよね。すでに確立していた技術が、まあ基本となって積み重なってる、組み合わさってるっていう形ですから、その、新しいものってのはあまりないわけですよね。例えばその、リニア新幹線っていうのは、要するに、あんなやり方でですね、列車を本当に走らせた経験ってないわけですよ。中国なんかで一部やってますが、東京大阪のこの長い、東京名古屋大阪のですね、長い距離を走らして、実際にこの、やってみた経験ってないわけで、まだ未確立の技術って結構ありますよね。それから、原子炉の廃炉に至ってはもうほとんど未確立なんじゃないですか。どうしたらいいかとか。だから、技術的に確立してないものを使うっていうのは、なかなかこれは大変なことで、だからといって、それやらないってわけではなくて、確立してなくても、まあ、次々試行錯誤を繰り返して確立させていけばいいわけでありますけども、確立した技術を使うってことになったら、これは話は、一気に楽になるんですね。確立した技術の利用でありますから、それは何も難しいことないわけであります。そういう意味で言いましたら、この、まあ、ビットコインの大騒ぎっていうのはですね、それそのものの問題ではなくて、やはりこのブロックチェーンというですね、まあ言ってみればブロックバスターの技術ですよね。これが、やっぱりこの、一気に世界の表舞台に出てきたという意味で、極めて画期的なことだったと思うんですね。ブロックチェーンとインターネットを見てて、そのすごく違うと思うのは、ブロックチェーンってのは基本的に権力の構造を縦から横に全部ひっくり返しちゃいますよね。だからそれこそ中央政府、本社、あるいはその事務職っていうものをほとんど不要にしてしまう、そういうなんかその強烈な力を持ってますよね。で、このブロックチェーンに IoT、もののインターネットと、それから AI を組み合わせれば、この3点セットで、まあ大抵のルーティンワークはできてしまいますよね。で、そのややこしいその巨大なサーバーを持つ必要もないし、それからやっぱりこう、なんていうかな、上が吹き飛んじゃっても、自分たちで自立して行動していくためのインフラにこれなっていきますよね。で、このブロックチェーンのそれぞれの、まあ、ブロックのところに AI を乗っけちゃうわけですね。それから IoT も乗っけちゃうわけですよ。そうするとこう自立的になんか動き出す可能性もありますよね。まあ、そんなこともあってですね。まあ、これ本当ブロックバスター技術で、 縦から横という時代、国民国家解体という中で、まあ一番真ん中に座ってくる技術なんじゃないかなと思うんですね。そうするとそれ一つ取ったって、どう考えたって大量失業時代ですよね。去年は、メガバンクが新しい技術の導入で大幅に人を減らすと、業務量を減らすと言って、まあ結構皆さんびっくりさせたわけでありますけども、あんなの序の口だと思いますね。役所なんか大抵いらなくなっちゃうんじゃないですか。大抵の役所仕事はいらなくなっちゃうし、いわゆる事務職というものもなくなっちゃうんでしょうね。だからこう、国民国家を維持するために必要だった仕事っていうのかな。その国民国家を中核とした社会インフラを維持するために必要だった仕事の多くはなくなるんでしょうね。これはなかなか非常に興味深いことで、ですから、こう、縦から横っていうことになると、戦争というものも、誰と誰が戦うのかっていうのが、今みたいな国民軍という形では、これ、定義できなくなりますよね。国民軍って一体何の軍隊なのと。例えば、その、イギリスがインドを長らく植民地にしていたと。で、400年ぐらいやってるわけですけども、いざ戦争となったら、イギリスはですね、いつも勇ましいこと言ってたのが、いつも後ろへ逃げちゃうわけね。で、前の方出てきて、前線に来るの全部インド人なわけですよ。で、インド人も気づいたわけですね。あいつらずるい奴らだと。で、そこに日本が話しかけて、いや、ずるい奴らでしょと、イギリス軍はと。我々はあいつら追い出すために戦ってんですから、一緒に戦いませんか、インドを独立させませんかと言ったら、そうしましょうって話になって、前線のインド軍が次々と日本軍の方に、まあ、寝返ってきて、で、イギリスを追い詰められちゃって、結局、戦後、インドの独立という形になっていきますよね。だからやっぱりこの縦から横っていうのはそういうものがあるんですよ。支配構造あるでしょ。あの縦の構造で支配構造ありますよね。で下が目覚めてくると上なんだって話になって、この縦の構造から横に手をつなぐって形に変わっていくんですね。まあこれは自然の法則みたいなもんですよね。でそういう時に例えば今インターネットは使ってて、まあインターネットだからもうその基幹の技術であるわけですね。で、しかもそこに、その、今度は、中国なんかでもいつも問題になってる、バーチャルプライベートネットワークみたいなやつですね。国境を越える技術が、もう普段から盛んに使われてるわけですよ。ネットの世界で国境の壁を立てるって極めて難しいことで、普段からみんな国境を壁なく仕事してるわけでありますから、だから元々だからどんな規制かけたってもう完全に規制しちゃったらもうその国孤立するだけでありますからそれはできないわけで必ず穴開けとかなきゃならないわけですよね。だからそれは穴が開いてればいろんな方法でみんなその穴にアクセスするわけでありますから、まあインターネット一つ取ったってあれを完全に縦に変えちゃうことは不可能で、やっぱどうしても横ですよね。横に広がることを止めることはあれはもう全く不可能ですよね。で、それ上にこのブロックチェーンが乗ってくるわけでありますから、そうそう、データの持ち方、データベースそのものが横型になってくるわけで、中央集権型から、するに、分散型になるわけでありますから、まあ、これで行くんでしょうね。そうすると、地方政府を作るった時に、まあ、地方政府はブロックチェーンベースの政府ですよ。で、お金、地域通貨もブロックチェーンで作りますよ。国民のデータ、っていうよりもその地域の人たちのデータはブロックチェーンで管理しますよ。ある意味で言ったらそのセキュリティ全部自分で管理して、そのやっていくわけですから本人認証なんかも、まあ今国連がその難民の人たち対象にやってるようなやり方で、まあブロックチェーン上に自分の生体情報を入れといて、でそれ自分で持ってて、自分でそのセキュリティで鍵かけといて、なんか必要な時にはそれを相手に見せてやって、で、その範囲でだけ、その、本人情報を確認して、本人確認取ると。こういうやり方の方が楽ですよね。パスポートだとかですね、身分証明書だとか、紙持ち歩くっていうのは、いつもリスクがあるわけですから、まあ、こういうやり方の方が、はるかに楽で、そうすると、結局はまあ、一枚のスマホ、まあ、スマホみたいなカード、まあ、こういうのさえ持ってれば、何とでもなるという、まあ、そんな風にこれはなってきますよね。だから、それすごく楽ですよ。それからさらにその、まあ、いろんな意味でのこの税みたいなものも、取引がブロックチェーン上に乗ってくれば、それ非常に透明になってきますから、取るの難しくないし、ごまかすの、まあ、非常に難しくなりますよね。さらにその、物流とか、企業の仕事ですよね。企業の仕事も今は企業ごとに大体、データベース作ってますよね。 企業ごとにデータベースを作ってそれぞれの中で作業してるんだけども、これを共通のブロックチェーンのデータベースに乗っけちゃえばですね、まあ同じデータを見ながら川上の人から川下の人まで消費者まで全部この仕事や生活ができるわけで、極めて効率的ですよね。社会を運営するコストそのものがうんと減りますよね。まあこんな感じで、まあ、いくつも応用例はあると思うんですけども、やっぱりこれはその縦から横になった時の本格的な社会インフラを建築する、まあ、構築するツールとしてこれからどんどん出てくると思うんですね。で、これ見てると、あの新興国や後発国の方が意欲的なように見えますね。なぜかっていうと、これは先進国においては極めてその大きな革命の要領になる、材料になるわけです。すなわちまだ潰れてない国民国家にとっては、これ国民国家を潰す直接の道具になりますから、これを入れたいと思う人は上の方にあまりいないですよね。それはだって、例えばマイナンバー制度なんていうのは一番の逆行するものでしょ。中央集権型の完全に中央でコントロールする一つのデータベースを作って、国民の、これで全部政府運営しようってんだから、これ、直角に交わってますよね。その、なんていうか、ブロックチェーンとですね、完全に違うものでしょう。だから、やっぱり、それはその国民国家の象徴みたいなのが、マイナンバー制度で、これをボーンと横に寝かしちゃって、で、ブロックチェーンで管理したら、それは、完全にこれ政府終わっちゃいますもんね。だからそうするとやっぱり、やりたいとは言わないですよね。まあ、この世界の潮流だから、いずれ飲み込まれていくと、行くんですけども、自らやりたいとは言わないですよね。それから中国なんかに至っては、個人個人が秘密鍵を持つ、そういうシステムを入れるなんてことは絶対やらせないですよね。そんなのは、そういうことをやること自体が国民国家の崩壊ですからね。そしてやっぱりすでに崩壊しちゃった国、これから相場が暴落しても国民国家が担えなくなった国は、その方がやっぱり入れるのは簡単ですよね。ですから、こう、なんて言いますかね。ある意味で厳しい状況に陥ったところから、こういう新しい横型技術ってのは本格的に広がっていくんじゃないですかね。で、そうでないところはある種革命騒ぎになりますよね。縦から横への。だからまあ、それぞれこう動きはあるんでしょうけども、まあ最後はでもこれ、ね、歴史の流れだから一気に行くんでしょ。まあ先進国だって要するに相場暴落して財政破綻したらそれっきりですもんね。どの国でも巨大な財政赤字という問題を抱えていて、もうこれ一つ取ったって解決は困難で、日本だってなんだかんだ言いながら財政黒字化の目標なんかどんどん先送りしてるでしょう。無理ですよ。で、そうするとやっぱりこれはもう閉鎖だねと。閉鎖だねと。で、その閉鎖っていうのは自分から言いたくないから、昭和20年の日本の大本営みたいなもんで、自分から負けたって言いたくないから、まだ勝てる、まだ勝てる、もっと金出せ、もっと人出せってやってるだけのことですよね。でもどっかでこれはその最後の日来るわけで、そしたら、あとどうするんですかって言ったら、まあ、このブロックチェーンを含む横型の技術で、で、立て直すしかないですよね。でもその時に誰と誰が組むかって話は、国民国家の枠の中には収まらないかもしれませんよ。すなわち、それ横型だから、地域によっても格差が大きいし、人によっても格差が大きいし、なんか、非常に大きなですね、縦分けになる可能性は、大いにありますね。だから、一転して、日本は、ものすごくアクティブな、激しい時代になる可能性ありますよ。今はなんか、静かに暮らしてるでしょ？静かに暮らしてるのは、これ何もしないから静かなんで、日本の歴史見たら、賑やかな時言ったら、もう、とにかく賑やかですからね。それは幕末から明治の初めもそうだし、もちろん戦国時代もそうですけども、世の変わり目はこの国結構賑やかですから、一転して、なんかこう横にみんな走り出して、なんか時代のね、波に追われながらも新時代を作っていくみたいな形に一挙に突入するかもしれませんよね。インターネットなんかの場合はむしろ先進国から入ってきましたでしょう。で、新興国、後発国の方が後になってきましたけども、技術の進歩によって、今逆なことが起きてますよね。逆にその先進国の方が、持てるものが多いがゆえに変化を嫌がってるんで、利権が多いんで、で、ですから、新興国、後発国の方から新しい本格的なブロックバスター技術が広がってる。すでに破綻しちゃった国家なんかの方が入れやすいということになってるわけですよね。まあそういうふうに考えてきますと、次、来年、天皇さんの上位がありまして、で、時代も変わるわけであります。私は次の、年号の日本は、ものすごく激しいような予感がしますね。 これ相当大きな変化ですよ。ですから、その我々の生活や仕事も全部変えてきてしまうし、常識も全部変わっていくと思うんですね。これがだからこの次、まあそれこそ10年20年ぐらいはかなり激しく日本は動く、まあそんな時じゃないかなと思うんですね。まあいずれにしましても世界の動向をよく見ないといけないと思います。世界から孤立しては何も始まりませんのでね。まあ日本の道も世界の中で開いていくという目線と行動が大事じゃないかなと思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、破綻する国民国家の次を担う社会インフラということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。